はようございます。
おはようございます。
ジョークはないです。今日は私よりも私を知っている、まあ、誰かっていうと神様なんですけども、そのことについて、お話ししたいと思います。ここ のマタイの福音書の10章の29節、2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のエルシナ氏には地に落ちることがありません。またあなた方の髪の毛さえも皆数えられています、っていうところは何度も何度も聞いたことがあって、本当によく皆さんもご存知だと思うんですけど、まあ、1アサリオンってこれはあるホームページで調べたやつですけど、312円。だから2羽で312円っていうことは、ね、156円1羽で、まあ、それよりも価値があるっていうことなんですが、そして私たちの髪の毛の数まで数えられています、っていうふうに書いてあって、要するに神様は本当に愛してくださっていることも当然のことながら、私たちをよく知っているっていうことなんですよね。で、逆のことをなんか、まあ、最近すごく思ったのが、友達またはねバリーとか家族が私のことをよく知っていて、私のことを愛してくれるっていう人たちは素晴らしいプレゼントをくれるんですよ。同じイヤリングにしても、私のことをよく知っている友達は私が好きなのをくれるんです。で、何回かこう友達からプレゼントを最近もらうことがあって、その人たちはすごくよく知ってて、なんで私がこんなに好きなの知ってるのみたいな感じでこう物を選んでやってくれる。で、神様はそれ以上に私のことを知っていて、しかも愛してくださる。で、まあ、物をこのプレゼントだけじゃなくて、いろんな性格もそうですよね。私がすごく思い悩んでる時に、私が必要なのが、まあ、自分の会社では自分が一番年上ではないんですけど、ほぼ一番年上でこうやってます。それであと同年代2つ年上の人が1人いるぐらいな感じなんですけど、私年上の人大好きなんですよ。若い人ももちろん好きなんですけど、年上の人すっごい大好きで、前大きい会社にいるとすごい先輩方がいて、いろんなことが学べて、別に会社のことだけじゃなくて、すごい人生においていろんな話を聞けてすごい楽しい。で、教会も本当にいろんな年齢の方々がいてすっごく楽しい。でも会社に行くとそれがないんですよね。自分のこう会社の社員だけで見ると、それですごく自分の中で何かが足りないって感じてたのが、私は年上の人がいっぱいいるところにちょっと所属したいなって突然気がついて、それでそういうところに所属したいって思った瞬間に、生徒さんからソロプチミストっていうボランティアグループあるんだけど、70代80代の人がすごくいるんだけど、そんなところどうかしらみたいに言われて、入りますってすぐ言ったんですけど、それでマリーにその話をしたら、で香りすごい年上の人すごい好きなの知らなかったのとか言われたんですよね。でガリーは知ってたんならな、早く教えてよと私は思ったんですけど、本当によく自分のことって意外と知らなくって、で本当に自分がやりたいこととかもわからないことがあるんですけど、神様はそんな自分の髪の毛の数まで知ってるぐらい知ってて、そして愛してくださるんだったら、ものすごい準備をこう楽しいことを準備しててくれるに決まってますよね。で、あとはじゃあ子供のことを考えたら、子供も当然クリスマスとか誕生日になったらこういうものを買ってあげようって、こういうものが好きだとか分かっていて、服にしてもレオは派手なの好きだけど、サイモンは絶対に嫌いだとかって分かってて、それを買いますよね。でも子 これを買ったらこの人は遊び続けるだろうからこれは買わないとか、やっぱりあの考えてプレゼントもこうしてあげることも考えて、でそれを考えると神様は、あ、今こうやってなんかもう辛いのはそれをしろということなんだなっていうふうに、あの本当によく考えられるかなっていうふうに思ってました。でそんなところで、あの、まあ、神様のことを考えている時に、まあ、本を読んでたんですけど、それは種だけっていう本なんです。あのストーリー、簡単なストーリーです。で、ある若者がですね、あの愛と平和と喜びを求めて長い間巡礼の旅に出るんですね。でもそれになかなか巡り合えなくて虚しくどんどん過ぎていく。で世界中こうずっと旅をしてるんですけど、全然あのこう見つけられない。しかもみんなは平和になりたいって思いながらも、守るべきものがたくさんある人はいつも戦ってる。それから物をたくさん持っている、何にもかかわらずもっと欲しがる。全然喜びもないし平和もないし、こういう世界ばっかりで、この人はあのもうどこに行ったらこういうものをこう手に入れることができるんだろう。そんな時にある朝、道端に小さな家を見つけて、とっても心惹かれる家で、そこに行くと小さなカウンターがあって、お店屋さんでした。でそこで、これ何売ってるんですかって聞いたら、あなたの望むもの何でも売ってますよって言うんです。それで、あなたの欲しいものは何ですかって聞かれた時に、私は平和を願ってます、家庭の平和、それから国の平和、世界の平和、それから自分の生活を価値あるものにしたいです。で病気の人々があのみんな治って、寂しい人々がもう友達をねちゃんと作ることができて、飢えてる人がお腹いっぱい食べて、あのみんなこの生まれた子どもたちが教育を受けれるような、そんな素晴らしい、全ての人が自由で愛に満ちあふれるっていう、そういう世界になることは私の願いで、それを買いたいっていうことを言うんですね。そしたら、あのありますよって、あ、でもちょっとあの最初にちょっと説明してなかったんですけど、ここでは果実、フルーツは売ってないんです。ここで売ってるのは種だけなんですよという話で、種を手に入れて、それを上手に育てたら、それが全て手に入るってわけですよね。でその時に思ったのが、神様は、あの聖書の箇所で神様は生まれる前から私たちを愛していて、そして計画されているっていうのを思い出して、あ、私たちはきっとこういうことをできるようになりたいっていう、そしてそれが全て叶う人を自分に、この体を私に与えてくれたんじゃないかな。前ジム先生がよくこう自分のね体が神様に枯れているものだとしたらどうですかっていう話をねしてくれたことがあって、とかって思ったこと、これ自分もじゃないのとかって思ったんですけど、その時にすごいびっくりしたんですが、この何でもできる種のように、自分はこの自分の望み通り何でもできる体ね、それからしたいことが望むように全てしてくれているものを与えてくれているのに、いるとしたら、それが分かってたらちょっと今と生活変わるかなって思って、それでそしたらもう少しこうしてあげたらこうなるんじゃないかなって、あのよくこう私もいろんな人と喋ったり、まあ、英会話学校です、こう英会話習いたいっていう人と話したりするんですけど、あのやっぱり伸びる人と伸びない人の違いって、どうせ私にはちょっとできないって思いながらやってる人と、必ずできるようになるって思ってる人もやっぱりいるんですよね。なかなか伸びない伸びない伸びないと、でも必ずできるようになると思ってる人、センスも違わなく、むしろできるようになると思ってるけど、この人センスあんまりないなと思ってる人も、できるようになるって思ってたら本当にできるようになっていく。だけど、いやどうせ私はダメだしみたいな感じになってる人って、なかなかこう進んでいかないですよね。で、あのそれからいい 女子って言われるんで、言われたりするんですけど、え、やったらできるのにと思うこともみんなやらないことが多い。で、何年か前にこうすごいヒットした話で、このグッドラックって読んだことあります？それすごい簡単な本なんですけど、ある国の騎士がですね、何千人といて、すごい平和なんですよ。平和なので騎士たちがなんか持て余してるんです、体を。それで、じゃあこの人たちに活躍してもらうことをしよう。で、実はこの四つ葉のクローバー、ある森に一つしかないこの四つ葉のクローバーを見つけたら、本当にその希望、それから愛、全てが叶うって、これをやっぱりいろんなことがあるから基地に探してきてほしいっていうことを王様に言うんですよね。それで、しかも7日以内にで何千人の人が集まって、それでみんなもうやる気満々で、で王様がじゃあこれはどこにあるのか言いますっていうことで、山のあの山越えてこの山越えてなんとかっていう森があります。そこの森一帯のどこかに絶対にあるんですって言ったら、みんなやめたんですよ。最終的に残ったのは2人だけ。いろんなことがあっても2人しかこれをね探そうとしないんですね。で、大事なのはやる前からもう諦めるっていう人が普通は半分以上ですっていうことを言ってるんです。でも、もし私たちがクリスチャンとして、神様が生まれる前から愛してくださってて、そして私たちのことを私たちよりも知っているとしたら、そしたらもうできるように準備してくれてるわけですよね。そしたらここの2人に残るべきなんですよ、絶対に、やりたかったら。でもほとんどの人はやらずにやめてしまう。で、それはやっぱり自分だけしか信じるものがなくて、自分には無理って自分で勝手に決めてる。だけど神様は自分よりももっと知ってるから、与えてくださったらそれをどんどんやっていけばいいかなって。それがこの私よりも知っている。それでヨハネの15章の7節のところには、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが備えられます、書いてあります。これ条件付きです。欲しいものを求めなさい、あなた方、そうすればあなた方のためにそれが備えられ、叶えられますっていうところだけじゃなくて、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるならっていう条件付きなんですよね。で、それからもう一つ私の大好きなところなんですけど、ルカの11章の9節のところ、これは大好きで大好きでいつも思ってるんですけど、11章9節、私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれます。必ずこう自分で決めてしまわないで、本当にやりたいことっていうのを求めて、で探してでやっていけばいいのかな。で、最初のそのマタイの10章の29節から32節に戻りますけども、ここの32節のところでですね、神様は、ですから私を人前で認める者は私の天におられる 私の父の前でその人を認めます。これ条件付きですよね。認めるっていうのは、認める、私を人前で認めるものは、まあ、その続きで33節には、しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。だから私たちを作ってくださった神様は、私たちを本当に愛してくださっていて、私たちよりも私のことを知っているので、いろんな聖書の言葉ありますけども、それを知っているのなら、別に自分でこれは私には無理よとかじゃなくて、与えられたらじゃあやってみようかなって、できなかったら手伝ってって言えばいいと思うし、そういうふうにできそうもなかったらどうしたらいいって相談すればいいし、何でも与えられたら進んでっていいのかなって、そしたら明日のこともそんなに心配しないで毎日生活できるなっていうふうに思いました。以上です。終わります。お祈りします。愛する天の神様、皆を賛美します。私は、それほどあなたほどに私のことを分かりませんけども、あなたは私をご存知です。どうぞ私が、私のしたいことが叶えていけますように、どうぞあなたが導いてください。そして信仰を強めてください。この祈りをイエス様の皆を通して感謝してお捧げします。